後半は後半で考える。元日本代表監督大西哲之助。
藤島大の楕円球に見る夢。
新年最初の放送です。スポーツライターの藤島大です。この時期渋野宮と花園その他行き来しています。この番組毎月第1月曜にラグビー情報をお届けしています。ワールドカップイヤーが始まるということで、本日のゲスト、日本ラグビー協会で代表強化を担当する、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ、ジャパンのヘッドコーチの、なんて言うんでしょうかね、盟友親友藤井雄一郎さんです。この後登場していただきます。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、 NTT リーグワンの2シーズン目開幕しました。12月17日から各地で接戦が多いですね、始まっています。5月20日ファイナルです。全国高校ラグビー花園、12月27日東大阪市花園ラグビー場で開幕しました。決勝は1月7日です。1月2日全国大学選手権大会、準決勝東京国立競技場で行われました。決勝は1月8日、同じ会場で開催されます。イングランドラグビー協会と今言いましたけども、これ一番最初にできたのでただラグビー協会って言うんですけども、だからイングランド代表のジャージも白、これを伝統と言いますけれども、ラグビー協会はイングランド代表を率いるエディ・ジョーンズさんヘッドコーチ解任しました。ワールドカップまで残り9ヶ月という状況での方向転換ですね。さまざまな議論を呼んでいます。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。日本ラグビーフットボール協会15人制男子のナショナルチームディレクター、強化の責任者というか、藤井雄一郎さんをお招きしています。お願いします。
お願いします。
2度目の登場です。略歴を私の方から紹介します。1969年5月28日生まれ、奈良県の出身です。天理高校、名城大学、それからニコニコ堂、そしてサニックス、宗像サニックスでバックスとしてプレー、センターでしたね。キャプテンもしました。2004年からサニックスのバックスコーチで、2005年に監督に就任します。で、2019年1月に退任。スーパーラグビーサンウルブズの GM、 ゼネラルマネージャー、それから今の男子の15人制強化委員長について、いわば今のジャパンのジェイミー・ジョセフヘッドコーチの、なんていうでしょうかね、横にいて一心同体と言ったら失礼ですがそれと、私は非常にこの経歴が好きなんですけど、2003年に東海学生リーグで母校の名城大を率いてしっかり優勝していると。これがね、指導力の証だと私は思います。早速ですけれども、せっかく来ていただいたんで。で、まずヨーロッパに遠征した、中身ですね。それと、その前の東京の国立競技場でやったオールブラックス戦。まずこのオールブラックス戦からですけれども、これやっぱりジャパンにとって意味のある。
そうですね。やっぱり、イメージとしては世界で一番強いというか、コーチ陣もニュージーランド出身のコーチばっかりなんで、でもちろん選手も今のこのチームでオールブラックスやるってことで、次いつ訪れるか分からないチャンスなんで、 でやっぱり気合は一番入ってましたよね、うん、まあ、それに向けて、まあ、オーストラリア参戦やって、まあ、本当にそこに準備していったという感じですね、う
ん、あのオーストラリアいつもこうだんだん良くなっていくのがね伝わってくる、
はいはいはい、
でやっぱりオールブラックスというとやっぱりジェイミー・ジョセフさんもトニー・ブラウンコーチ2人ともまあオールブラックだったわけで思うところあったん
ですか、ね、そうですね。だからまあミーティングでいつもまあ試合ホテル出る前にミーティングするんですけど、まあ、ジェイミーは気合入ってるなっていう
ことで、ああそうですか、やっぱりいつも
そうです、ね、
ずっと一緒にいる人だから分かりますね。
そうですね。だからやっぱあのミーティングがすごくうまくいった時はやっぱすごいいい試合するんですよね。
あ、
まあ、ちょっと考えすぎてしまったりとかっていう時は、まあ、あんまり良くなかったりするんですけど、あの試合はもうバッチリやってます、
ね。あ、そうですか。まあ、これよくあの残酷を語るなってこう、その中は中の人の秘密だっていう、はいはい、承知で聞くんですけど、ちょっとどういう風に持っていったんですか、オールブラックス戦は。
そうですね。選手もやっぱやりたかったと思うんですよね、うんうん、やっぱり今どれぐらいの位置づけにあるのかっていうのと、うんうん、あとまあオールブラックスもあんまり調子よくなかったんで、でやっぱり絶対勝てるんちゃうかっていう、うん、まあ、そういう思いでやって、でまあ手の届くとこまでは行ってたと思うんですよね、もうずっと厳しい合宿やって、で試合の2週間前に1週間休みにしたんですよ、でこれは彼のジェミーのスタイルで、でまあ、家に帰ったりみんな家族と会ったりして、うん、でまあその中で頑張ってこいとかなんとかいろんな人にこうオールバックス、まあ、まあそうですね、だからなんていうんですかね、ずっと一緒にいるんで、でこれ実はワールドカップの前もそうやったんですけど、ワールドカップの前の2週間前1週間休みしたんですよね、もう。だから1週間しか練習してないんですよ。で多分日本ではちょっとなんか大丈夫かなみたいな、
ね、心配になりますよね。
でもそれがしっかりやっぱリフレッシュされてきて、うん、僕らもそれはもう慣れてたんで、はいはい、で、まあ、1週間休みにして、で、まあ、家族と会ったり友達と会ったりして、うん、でもう一回リセットして帰ってきて、で、まあ、すごい集中力も高かったですし、練習も良かった、ジェミのそのあれもすごく良かった、うん、で結果は負けたんですけど、うん、まあ、すごいみんな悔しがってましたよね、そういう意味ではそのチャンスがあったからですね、
31対38。
そうですね。
でも逆転圏内に一回来ましたね、
はいはいはい、
終盤
で最後、まあ、ペナルティで試合が、まあ、うん、なってしまったんですけど、ちょっと選手は勝ちたかったなみたいな感じだった、
ね、
うん、まあ、そのままこうヨーロッパに行ったという感じですね、うん、
でまあ、このヨーロッパに行って11月12日ですね、あのトゥイッケナムで大観衆の、
はいはい、
まあ、イングランドと戦います。でこれスコア見ると13対52 で、
そうですね、
でスクラムでこう反則取られて結構やられたなって印象があるんですけど、はいはいはい、そこは本当のところ、
まあ、あと、まあ、ホームであそこは8万人入るんですよね、でそれは僕らもすごい最初に意識して、まあ、こうなるからこうそこはもう自分たちのエネルギーに変えろとは言ってたんですけど、うんうん、やっぱり向こうの一つ一つのいいプレーに大歓声が湧くわけですよね、うん、逆に言えば僕らがワールドカップの時にそのエネルギーをもらってた方だったんで、
あ、そういうことですね、
はい、そしてイングランドもやっぱりそのアルゼンチン負けて、うん、もう結構もうギリギリの状態だったんですよね、うん、でその中でレフリーもちょっと飲まれてる感じだったんですよ、うん、あんた若いレフリーだったんで、後から僕らもそのまあ10個のクリップを送って8つは認めたんですよね、もう。
あ、そうですか。
で、まあ、でもそれで逆にまあフランスの時はレフリーもしっかり吹いてくれましたし、うん、その後オールブラックスイングランドやった時も
あ
の逆に、
あ、そうですね、
取られたんですよね、やっぱり。
あの稲垣啓太もそう言ってましたね、はい、あのオールブラックス戦はイングランドは逆に取られてました、は
い、だから、まあ、そういう意味では僕らの時は逆やったっていうだけで、まあ、そういうのを含めてまあ勝つか負けるかと思うんで、だからまあそこは点数以上のやられた感はなかったですよ、その次のフランス戦でもしっかり立て直しましたし、まあ、もちろんフランスはやっぱ強いんですよね今も、
で、そうですね、
そこがだからあれぐらいかなみたいな、やっぱティア1に勝つのはそう簡単には、レフリーもすごいプレッシャーかかるんですよね、やっぱティア1に勝たせてしまうとどうなるかっていう、あとはすごいやっぱあのアセスメントも入りますし、
はいはいはいはい、
でもしかしたら呼ばれなくなる可能性もあったりする可能性あるんで、やっぱりラグビーの場合はあんまりアップセットを好まないですよね、レフリーは、ちょっと調整が入るんですよね、やっぱり。
あ、調整っていい言葉ですね
だからまあそこを、まあ、でも乗り越えないといけないのと、あとはまあホームとアウェーってやっぱ不利なんですよね、やっぱどうしてももう、うんうん、であのフランスなんてもう3つ動いたラインアウトが3つ目にバシッと飛んできたんで、やっぱどっかで見てたんですよ、絶対
見てる、見てる、はい、練習をね、
はい、もうそれはもう、まあ、しょうがないかなみたいな、
まあ、それはまあ見ますよね、
ただまあこのワールドカップはあのホームじゃとアウェーじゃないお互いアウェーでやるんで、だから多分フランスは親日の人も多かったですし、特にトゥールーズをベースにするんで、うん、僕らは、まあ、ファンの人の方が多いんじゃないかなと思ってますけど、
フランス人はもうジャパン、イングランドはジャパンを応援します、
そうやと思うん
です
ね、は
い、これは間違いないです、よほどの変人だけがイングランドを応援する、はい、
だからそうなるとまあこの間みたいな飲まれ方はしないかなと思ってますけど、う
ん、あのトゥールーズに、ね、滞在してキャンプを張ってこうなんか気づいたことあります？
そうですね、まあ、あのすごい田舎で、うん、トゥールーズ町は本当に、まあ、日本多分応援してくれるだろうなっていうぐらいみんなよくしてもらったんですよね、うん、もうあとは自分たちホテルの周り何もなかったん で、でまあそれが良かったのか悪かったのかちょっと分かんないですけど、うんうん、まあ、その辺をちょっとこうどうやってこう飽きさせないようにするかっていうのと、 あとベッドが硬かったんで、
あ、なるほど、
はい、ベッドが硬くて結構腰痛いとか寝れないんですが結構痛
い、そういうことも大事なんですね。
そうですね、だからそこはちょっとマニフレックスさんにお願いして
なんとかしてスクラムコーチもいますしね、
そうですね、なんとかしてくれるんじゃないかなと思います。
あの時のイングランド、あれまあエディ・ジョーンズさん当時の監督と言わなきゃいけなくなりましたけど、はいはい、あのファーストレシーバーにものすごい圧力を、ね、はい、酒場の声はあれはオフサイドじゃないかって
、はいはい、あれオフサイドですよね完全にオフサイドだって、僕らのどこら辺オフサイドか分からんやつもオフサイド取られて
まあでもこうファーストレシーバーに異様な圧力をかけて、ね、まあ、一つのジャパン対策を割とあの段階でやってきたってのはやっぱり追い詰められてたんじゃないですかね、ちょっとアルゼンチンに負けて、ね、
はい、だからすごい分析もしてたと思いますし、さすがに日本に負けるわけにはいかないと思ったと思うんですよね、もう、
まあ、エディ・ジョンズさんなんです、ちょっとその後でもう一回聞きますけど、はい、でその後フランス戦11月20日ですね、はいはいはい、これトゥールーズ17対35で敗れました。これはまあ率直な声、
そうですね、まあ、あのやっぱり優勝候補で今もう連勝中で、うん、もちろんサインプレーも全部見られてましたし、ね、その中で、まあ、いやよくやったと思うんですよね、まあ、頑張った方やと思うんですよ、もう強かったです、
うん、はい、やっぱりそのジェイミー・ジョセフ、トニー・ブラウンはじめ、はいはい、選手の、まあ、声をもちろん聞いてると思うんですけど、はいはい、やっぱり強いなっていう明かせる範囲で言うと、
そういう声です。フランスは実際、うん、勝つならフランスかなと思ってますよね、僕ら3戦の中では。
なるほど、最後ね、
はいはい、一番いい形で終われるのはなんとかフランスで、うん、まあ、結果出したいなみたいなとこあったんですよね、うん、もう、でもまあ普通に強かったですね
そういう印象ですか、チームの声としても指導に。
そうですね、
これはなかなか強いなと。
強かったです、うん、でイングランドはやっぱりそのなんとかなるなみたいな、
うん、
声とかあんまなかったんですよね、実際は。
なんかこうパワフルでね、体も大きいし、ね、はい、素質のある選手がいて、はい、僕らはなんとか強いってこう思いがちなんですけど、
はい、そうですね、多分次はああはならないと思うんですよね、
うん、
だからすごい危機感があったと思うんですよね、うん、結局やっぱラグビーって危機感ある方が強いんですよね、やっぱり
もう危機感の連続を乗り越えてきた藤井さんの、あのサニックス時代からニコニコ堂から、
そうそうそう、やっぱ向かっていくチームの方がやっぱ強いから、うん、そういうメンタルに、まあ、今度はワールドカップでどういうふうにみんな持っていくかってすごい大事だと思いますよね、うん、
ヨーロッパに行った特にこの2つの試合で、これも選手の評価っていうのは、ね、立場上難しい、しかしなかなかこれは楽しみだなってこう名前を挙げることはできます。
そうですね、うん、だからベテランで言えば本当にリーチとか、
あ、そう、すごいですね、
はい、だから、ね、なんであんな風に復活できたのかわからないぐらい今調子いいんですよね、うん、もう、うん、あとはだからワーナーとか、うん、あとはまあリー・スンシンなんかも良くなりましたし、うん、でまあタフな選手がいっぱい出てきたんで、
うん、
まあ、そういう意味ではまあ、下川とかもそうですけど、うん、まあ、ちょっと厚みは増えたかなみたいなところですよね、
はい、あのちょっとエディ・ジョーンズさんの話聞きたいんですけど、はいはい、まあ、突然まあ解任されて、はいはいはい、まあ、世界を驚いたというか、であの人のやっぱり僕はずっとイギリスの新聞なんかを一緒に興味深く読んだんですけど、本当に評価が難しい、みんな書き方も解任された時点ではワールドカップ結局結構持っていくんじゃないかって思いつつ、でももう今チームはこう非常に重苦しいと、うん、この辺率直なところ、
そうですね、やっぱりスタッフが変わるんですよね、うん、でオーストラリアに最初負けた時も、ね、僕も見てたんですけど、コーチルームに人しかいなかったんですよね、
あ、
それ異常ですよね、やっぱり多分辞めていく人が、うん、まあもうなんかもうラグビーか何なのか分からへんみたいな感じになってたんじゃないかなと思うんですよ、やっぱり。でまあ、ジェミーの場合は一切そういうコーチが離れたりとかないんですよね、
う
ん、もう、
そうですね、
で自らのコーチが選んで次のステップに行ったっていうことがあったとしても、うん、 まあ、そういうなんか途中で解任みたいなのはそんないですし、うん、でエディ・ジョーンズの場合は多分この6年か7年の間に何人コーチが変わったかも分かんない、
ね、それはみんな書いてますね、はい、あの非常にこうユーモアのセンスがあってコーチングとラグビーの愛情がものすごい人でもあまりにもトゲトゲしく仕事をするとみんな結局疲れてくるんだって、うんうん そ, うね、だからそう書いた人がいました、
うん、なんていうんですかね、愛情がもうないですよね、だから多分そうなるとなんかこうみんなチームにしてんのか何してんのか分からなくなってくるらしいんですよね、やっぱりそのまあ僕らもジョン・ミッチェルがいるんで、
あでそうかそう、ジョン・ミッチェルってイングランドのコーチで辞めたんですね、
そうですね、
ジョンさんの下から、
なんていうんですかね、この人のために頑張ろうっていう気になれへんかったって言ってましたね、うん、
なるほど、
はい、あ仕事だけでみたいな、
あ生々しい声やるってことです
もちろんその低迷してるチームで、うん、そうカンフル剤としてはいいと思うんですけど、まあ、長くそこで強化したいろんなことっていうのは、うん、まあ、おそらく僕はサントリーの中でも賛否両論あると思うんですよね、は
い、まあ、トンプソン・ルークがニュージーランドのメディアに語ってましたね、はい、あのこのことについてどう思うかって言われて、エディ・ジョーンズはとにかくラグビーに対して自分の持ってる能力を全部そこに注ぐ、うんうんうん、その資質はものすごいんだと、だけど持続性はないと思うって、うんうんうん、こうやっぱり同じことを言ってましたね、だから7年は長すぎたんじゃないかと、うん、でジャパンは4年でギリギリだったと、
はい、あの時はみんなもうヘキヘキしてました
でそれが最後パーンってこう、
そうですね、だからただまあそういうのやりきるというか、うん、そのコーチングは、ね、長けてると思うんですよね、
でこれジャパンとしてはイングランドがこの時期に変えたと、あの時点で残り9ヶ月か、はい、これはジャパンとしてはどうなんですか、イングランドのコーチが変わるっていうのは、うん、まあ、対戦するわけで、はい、ワールドカップで、
まあ、僕らは楽しみは多分エディさんとやりたかったですよ ね、
まあ、ね
単純にもそのジャッジをそこでしたいみたいなところがあったと思うんですね、もう
強気ですね
だけど、まあ、これはもうでも分かんないですね、うん、これがまた変わってコーチ変わった時って結構チームで良くなる時がバーンとなるん
ですよ、まあ、フレッシュでね最初グッと上がる、
で特に今まででその選手はどう思ったか分かんないですけど、うん、その組織の中がこうなんか殺伐としたのが、うん、こうガッて固まったらそれはそれで良くなるかもしれないです、これは分かんないです、もうワールドカップはもう別物なんで、
そうですね、
しっかりどんなに強化していったって、その1週間の過ごし方とか選手のメンタルの持ち方で変わってくるんで、だからそこはまあもうあんまり今から考えない方がいいかなと思いますね、
ボーズウィックという、まあ、
はいはいはい、
まあ、エディ・ジョーンズさんの下でもコーチして、まあ、レスター・タイガースを勝たせて、
はいはい、
でもレスターのラグビーって硬いんですね、こうキックで敵陣に行って、ね、はいはい、フォワードでゴリゴリ行く、でそれをイングランドでも採用するのかっていうのもまた議論になってましたね、うん、つまりナショナルチームだから少しファンを楽しませなきゃいけないと、はいはい、でこういうことも含めてちょっと興味深い
ですね、そうですね、だからやっぱり特にああいうきっちりした人は、うん、きっちりしたラグビーで必ずこうやって得点取るっていう出口がしっかり、うん、ないとやりにくいんですよね、うん、自分の中で多分やりにくい
な
と思う、
なるほどなるほど、
そういうちょっとアンストラクチャーなイメージが湧きにくい国じゃないですか、やっぱその、ラグビー自体がもうそういうラグビーなんで、だからそこは難しいですね、エディ・ジョーンズも多分それに一回チャレンジはしてみたと思うんですけど、なかなか出口が見えないじゃないですか、ね、せっかくスクラム強いのにモール強いのにわざわざやる必要ないと思うんですよね、
うん、まあそうですね、
勝つか負けるかの勝負なんで、ただ日本の場合はそれでは勝てないんで、だからまあそれぞれの国の一番の強みを出すにはどうするかっていうのを考えるんじゃないかなと思うんですよね、
でこれも今の話で流れで一つだけ聞きますけど、今更の質問ですけど、ジェイミー・ジョセフさんは日本の強み、あるいは日本の選手の強みっていうのはどこだと、はいはい、
そうですね、だからやっぱりどんな激しい練習も、うん、まあ、みんな耐え抜くんですよね、まあ、これニュージーランド絶対無理やってましたもん、
ね、本当ですか、これニュージーランド人無理だった
んですか、いや絶対無理やと思います、はい、でもあれ日本人が、まあ、頑張るから外国人も今頑張ってやらざるを得ないですよ、ね、だって1日5回も6回もようやるな思います
よ、ね、でも今おっしゃいましたけど、例えばニュージーランド人がいて、いろんな国の、ね、オーストラリア人がいて、彼らは本当はハードすぎると、まあ、本当は思ってるわけですよ、
思ってますよね、多分思ってるんですけど、ただそれをなんていうんですかね、あんま飽きさせないようにいろんなパターンで毎回毎回変えるんで、うん、だから同じ練習をずっと繰り返してるわけじゃないんで、特に選手にもすごい考えさせてますし、うん、落ちそうになった時もコーチがその決裁たくんじゃなくて、うん、選手同士でそれはみんな自立してやらせるようなコーチングなんで、だからそういう意味ではすごいみんな成長してますし、で吸収率がものすごく早いですよね、だから、
やっぱりこう上手くなりたいっていうこう、
だからジャパンになりたいですよやっぱり、
ね。まあそうですね。
で2019年のワールドカップで選ばれなかった選手も、うん、あの時に多分出たいなって思ったと思う選手いっぱいいると思うんですよね、やっぱり。だからなりたい気持ちがすごい強いですから今は。
なるほどね。
はい。だからそれは一番、まあ、サンローズとかすごい大変な時もあったんですけど。だから今はもう選手がもうとにかく代表になりたい、まあ、
これ長谷川新コーチが私前に言ってましたね。あの僕はちょっと素朴な質問で、あの緻密なヤマハで培ったこう緻密なこうスクラムってあれパワーがある例えば海外系の選手なんかちょっと窮屈で文句出ないのみたいな話をしたら、ジャパンになりたいですからみんなで簡単に言うこと聞いてすぐ吸収しますって。なるほど。
そうですね、試合出たいんですよね。
うん、
だからそれがあるから今はやりやすいです。
あ、なるほど、なるほど。
最初の頃と全然違
うんですか。いや今思い出したんですけど、2012年、エディ・ジョーンズがジャパンの監督になる直前かなった直後に僕がインタビューした時に、あの人はまあサントリーなんかで関わって日本の選手の良くないところって聞いたら、本当に自分が上手くなりたいと思ってその練習のセッションに参加しない、うん、その代わりずっと忍耐力があって、うん、でもそこからもうだいぶカルチャー変わりましたね、ジャパンは。
そうですね、だから、ね、みんなコーチングっていうものをすごい理解しだしたし、うん、でもちろんコーチもどんどん成長していってますし、うん、なんかそういう意味では全然違うと思います、うん、
はい、さっきジョン・ミッチェルさんの話があって、これイングランド代表の元ディフェンスコーチですね、エディ・ジョーンズさんのこと。その昔オールブラックスの監督もした、この人が、まあ、突然辞めて、あれもびっくりしたんですけど、エディ・ジョーンズさんのもと急に離れて、
はいはいはい、
ですかさずと言っていいと思うんですけど、こう、
そうですね、やっぱり
これ藤井さんが全部裏にいるんじゃないかと私は。
これはもう全部分かってるから取った方がいいかなと思ってディフェンスシステムを作ったのはあの人ですから、だから全部わかるかなと思って、うん、まあ、中身も、まあ、どういうことを、エディ・ジョーンズなら言うかなみたいなのも分かってましたし、うん、はい、だそういう意味でエディ・ジョーンズがいなくなったのは若干残念ではあります
よ、ね、よく最も知る男がせっかくこっちにいるのに。 でもあの人はやっぱり加入がまた海外の目で見ると非常にジャパンのコーチ陣がまた豪華になったっていう書き方、やっぱり実力ありますか、
あの人。そうですね、あの、やっぱなんていうんですかね、年がやっぱり57歳なん で、僕もジム53歳なんで、やっぱ先輩がいると、うん、経験もすごいありますし、うん、ちょっとだからジェミーもこうちょっと落ち着いてるというかな、こう、まあ、いろんなこう経験をこう教えてもらったり、はい、だからそういう意味ではすごい安定したコーチですよね、うん、だから、はい、
2003年のワールドカップでオールブラックス引いた時はちょっと失敗に終わって、
はいはい、
おなじみのラグビーマガジンの田村編集長がなんか話を聞いた時に、あの時の話を聞いたらジョン・ミッチェルがあの時の自分なんか何にも分かってなかったと、うん、コーチも、ね、年齢を重ねると、うん、
ジェミもワールドカップ一つ乗り越えた後の経験とかはすごい大きなものだったんですよね。
まあそうです
よね、はい。
藤島大の楕円球に見る夢、
まあ、ここからまあ2023年といえばワールドカップイヤーなんで、まあ、そのことについてこのジャパンのまあ強化のすべてを知る藤井さんに聞いていきたいと思います。でまずリスナーなんかも興味があるところなんですけど、掲げているこうモットーみたいなワンチームって非常に有名になりました、
はいはい、
で今アワーチームってこうよく選手も言います、はいはい、でこれは意図はどういう。
そうですね、だから中身はよく似てると思うんですけど、うん、だから本当にもう自分たちのチームと思って、うんうん、まあ、それはもうあの応援していくくださる方も、まあ、うん、そのスポンサーの方もとにかく自分たちのチームと思って参加しようみたいな、う
ん、はい、よくあのコーチングのこう英文読んでるとオーナーシップという言葉よく出てくる、
はいはいはい、
選手が自分が、まあ、主体的に関わっていくっていうような、
は
い、
前回はやっぱり本当にワンチームになろうっていう、まあ、多国籍やったんですね、うん、もう、まあ、これはすごい大変やったんですけど、うん、でそれもできたんで、今度はやっぱその出来上がったチームを自分らのチームやと思って育て上げようっていう、まあ、そういう
ことですね、まあ、こうその延長線上からさらに上に行く、
はいはい、
でまあジャパンこの現時点ですね、まあ、2023年がスタートするこの時期の今の藤井さんが見てる課題というのはどこに。
そうですね、やっぱり決定力欲しいですよね、
うん、
でみんなすごい頑張っていい仕事をできるようになったんですけど、
うん、
やっぱ、まあ、例えばケンキみたいな、
うん、
もうどっかでトライ取ってくれるみたいな、
うん、
そういう選手が出てきてほしいですよね。
なるほど、
はい、
福岡ケンキってファンの人もね、やっぱり今更ながらあのスピードっていうのは、
うん、やっぱあれはなかなかもう、うん、まあ、まあそこまでの選手は出てこないと思うんですけど、ああいう 選手がとか、まあ、ああいうプレーができる選手が出てくるといいですよね、うん、自分でボール取ってそのまま取ってトライしましたから
ね強かったしね、は
い、タックルもいけますし、うん、でまずジャッカルもいけますし、うん、まあ、総合力で本当に素晴らしい選手だったので、まあ、ああいう選手が出てきてほしいかなっていうのはありますよね。
あの彼は今更ですけど宗像のサニックスのあたりの出身なんですか。出身は違う、
出身は古賀なんで、
あ、ちょっと違うんです、ね、
ちょっと離れてるんですけど、はい、限界でラグビーやってます。
あそこあのスクールがそこの、この間ある人、私の福岡県警ファンが復帰待望論行った時に私はちょっと情報を提供したんですけど、あのインサイダーから聞いた情報で今自宅があって大学に通う時になんか坂道があるらしくて電動自転車で行ってるっていうんで、もうダメだろ
いやこの間見たら誰か分かんなかったですあまりの普通の人もありすぎて
で、まあ、あの改めてですよ、プール D ワールドカップ本番ですね、本大会、まあ、先ほど言ったイングランド、それからアルゼンチン、サモア、チリ、どういうふうに捉えてますかこのプール。
この間と前回のワールドカップと同じ感じのまあ組み合わせなんですけど、うん、まあでもこれはまだ本当にその直前になってしっかりプラン立てると思うんですよね、うん、もうまあ今どうのこうの言っても早いん で、うん、でもちろんチリもまあその時どういうふうになってるか分からないですし、でイングランドももちろんそうですし、うん、ただやっぱ自分たちができることは全部、強化の中でやって、うん、でまだ今度前回ワールドカップ出た選手も何名か帰ってきますし、はいはい、でちょっとしっかりその選手の厚みを作って、うんうん、でまあ、挑みたいなと思います、ね、
もう我々なんかすぐ気が早くてここがターゲットでここに勝負かけるとかすぐそういう話したがるんですけど、まだその段階じゃないですか。
そうですね、大体もう2週間前ですね、それやるのはですね。
あ、本当ですか、はい、やっぱ直前です ね、
そ、 うですね、
それまではもうひたひたと
強くして、ね、そうですね、だからやっぱりそこのレベルにしっかり達するように試合と、うん、まあ、練習を重ねてで行くしかないって感じですね。
で、まあ、こう大まかなスケジュールでいくと、まあ、リーグワンがあってファイナルがあって終わって、まあ、インターナショナルのシーズンが、このワールドカップイヤーのテストマッチって難しいですよね。こうテストマッチというか、まあ、インターナショナル、
そうですね、前回はサノズもあったし、うん、ただまあサングルブズにはほとんど出てなかったんですよね、まあ、あの時はウルフパックで試合だった、あの時は、まあ、クラブチームみたいなのばっかりやったんで、うん、だからまあ今回パシフィックネージャーもありますし、うん、まあ、それは十分かなと思いますけど、
いわゆるこう超トップの次ぐらいのところとこ う、 うまくやっていって、こう自分たちの力を測っていくみたいな、結構これまあ練習試合と言わないですけど、普通の単独チームぐらいで見てればこう練習試合組むのと似てるで、結構ここ大事ですもんね。練習試合むやみやたらに組んで、こっちができていないとき大敗なんかすると自信失っちゃったり、
怪我したり、ちょうど自分たちができる、まあ、だいたい 95% ぐらいできるチームのが一番まあいいかなと思いますけど、 TR1 はやっぱ大変なんですよね、やっぱりやる方も大変し結構大変なんですよね、もう、
さっき言ったレフリーまで圧力をかかって、ね、目標を言葉にすると、
そうですね、うん、まあ、だからとにかく前回のところまでは行きたいですよね、うん、やっぱり、うん、それはまあ1回負けて3勝だったとしても、うん、まあ、その次にチャレンジできるところにはいたいですよね、うん、そこで確実に勝てるチームは作るのは世界中難しいんですよね、まあ、で
も特に今大会ね、
そうですね、だからその時々のやっぱりこうチームの状況と選手の調子と、うん、で、まあ、もちろん天候なんかもありますし、うん、これをだから確実にこうですというのはラグビーでは難しいんですよね、うん、特に僕らは下から狙うチームなんで、うんうんうん、ただ狙えるところまでは持っていくのが、まあ、みんな個人の仕事かなと思ってますよね、うん、
なるほど、はい、で、まあ、一番ジェイミー・ジョセフさんをよく知る、本当によく知る、一緒にこう刺身を食べながら焼酎を酌み交わすこの、まあ、親友のような存在でもあるし盟友でもあるし、ジェイミー・ジョセフ今この1年どういうふうにこう本当に持っていく、何を考えてるんですか、どういう人なんですか、あの人
そうですね、だからやっぱり絶対に安心はさせないんですよね、そのどんなベテラン選手だったとしても、うんうん、気持ちよくそこのシートに座らすことは絶対させないですよね、はい、だからそれはもうスタッフも一緒で、うん、でとにかくカンフル剤を打ち続けて、うん、でとにかく一歩ちょっとでも成長させるように、うん、その日成長できるっていう、まあ、練習メニューと、うん、でコーチングのスタイルと、うん、だから彼が次何やるかっていうのは誰もわからないですね、
あ、はい、もうすか、
怪我すれば落とされる可能性もあるし、うん、いいやつが出てくれば正解あるし、うん、ただやっぱり経験は大事にしてますよね、うん、経験を積んだ選手にというのはやっぱり 安定してるんです。ティア1とどれぐらい重ねたかっていうのはすごい経験があるかなと思うんですよね。もう
リーグ1で今までまあ網にかかってないけど、はいはい、あまりにも元気がいいとか、
はいはいはい、
頑張ってるとそこファンはなんとか救ってあげろと思うけど、はいはいはい、まあでもコーチにはコーチのビジョンがあってその辺のバランスはどう？そう
ですね、だからまあ例えば強いチームで、うん、まあ根塚なんかもすごいリーグ1では活躍すると思うんですよね、うん、
はい、スピアーズ、
はいはい、でもティア1とやると半分以上ディフェンスなんですよね。もう
ああなるほど、う
ん、でハイボールが飛んできますし、うん、リーグ1で持ち合わせてるスキルと、うん、テストマッチで僕たちが欲しいスキルがちょっと差があるんですよね、やっぱりそこは、そうすると、まあ、多少足が遅くてもハイボールを 100% 取る選手を選んでしまうんですよね、うん、どうしてもそこでやられると何もできなくなるんで、まあ、
正しいですよね、はい、それは、
だからそれプラス自分の持ち味を出せる、まあ、これは僕は、まあ、根塚にもまあ一回言ったことあるんですけど、それプラスやっぱり自分の持ち味をこう出せる選手になって、うんうん、らないと、うん、テストマッチでは戦えないんですよね、やっぱり、はい、
よくね この話も何回もしますけど、はい、あのちっちゃいフランカー枠みたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、日本のファンのロマンの ね
だからちっちゃいフランカーは全然例えばタックル、うん、ミスタックルしないで、うん、全部向こうにひっくり返すフランカーがいれば、うん、身長関係ないですよね、それは布巻きとかもそうでしたし、ただその日本の場合ロックが小さくなるとラインアウトもう一度飛んでほしくなるわけですね、やっぱり
そうですよね、
そうなんですよ、あと手びたたたふが出るとその2人小さいってなると結構大変なんですよね、はい、
いやだから本当にこれは昔オールブラックスを率いたジョン・ハートさんという人が話してましたけど、はい、セレクションマッチっていうのを本当は見ないんだ、見てるけど見ないんだ、うん、コーチはその次の試合のことを考えてるんだと、はい、その試合じゃなくて、つまり本当のターゲットの試合、うんうん、まあ、そういうことですよね、コーチ、
だからやっぱり相手がどういうゲームプランで来て、うんうん、っていうのに対抗できる選手をそこに置いとかないと、うん、やっぱりそこでやられてしまうんで、うん、やっぱりもう総合力のある選手ですよね、
うん、
でそういう意味ではだから元気とかはハイボールも良かったし、まあそういう、まあもう見ないからしょうがないですけどまあ何が欲しいっていうのは、うん、すごい足速くてトライ取る元気をみんな想像してるかもしれないですけど、うん、実は彼の良さっていうのは、まあ、そういうゲームの読みであったりとか、いろんな総合力が長けてたというだけ で、うん、でみんなそこを目指してほしいですよね、やっぱり、うん、はい、
あのこジェイミーさんってこう風貌はな、まあ、最近ちょっと細くなりましたけど、はい、あれなんであんな細くなった
ダイエットですね、
はい、
あの親戚中がみんなあの食いすぎたり死んでるから俺はまだ死にたくないって言って
節制してこう
そうそうそう
でこう ああいう感じだけど、こう例えばジャック・コーネルセンみたいな選手好きじゃないですか、こうしっかりした、
そうですね、
賢い、
ジャック・コーネルセンは賢いですし、ね、ミスしないんですよね、で彼みたいな選手とテビタみたいな選手とちゃんと組み合わせて、まあ、でフォワードは、ね、今ものすごくいいんですよ、もうバランス取れてるんですよ、
なるほど、
ラインアウトもいいですし、うん、でディフェンスもタフでもスクラムも良くなってますし、うん、あとはバックスが、まあ、どこまでタフになれるかっていうところだと思うんですよね、
こうバックスでここは伸びてほしいっていうのは
やっぱり決定力欲しいですよね、だから、
う
ん、
いやそうかそう
だから、まあ、松島とかもまあ今からどんどん上がってくると思うんで、うん、まあ、そういう意味では決定力上がってくると思うんですけど、うん、まあ、そういう選手が欲しいですよね、う
ん、でまあ、10番どうなるんだっていうのはファンは今の競争ってのはどう見てますか。
いい競争できてると思います、
うん、
はい、
うん、
でまあ、パナソニックも見ましたけど、うん、松田も頑張ってますし、はい、まあ、今からどんどん上がってくると思うんで、うん、でまあ、李承信ももちろん頑張ってますし、うん、でまあ、中尾とか、まあ、山沢も、
うん、
いい競争が生まれるんじゃないかなと思いますけど、
はい、開幕節田村優も上手でしたね。
そうですね、まあ、もちろん彼なんかも一人には入ってると。
あのでこジェイミー・ジョセフさん、あの昔こう藤井さんおっしゃってたんだけど、現役の時こう一緒にプレーしたり、まあ、敵でもプレーして、
はいはいはいはい、
その時から監督みたいな雰囲気だったと。
そうですね、
オールブラックスの、まあ、だけど、はいはい、ものすごいパワーでバーンっていくんじゃなくて、
は
い
は
い、
そうですね、だから全部自分で仕切ってやってましたし、僕も一緒にやった時もそうでしたし、うん、でラインアウトも全部自分でやったりとか、うん、でまあまあそういうタイプですよね、
うん、でこれももう同じ質問何回もして、トニー・ブラウンはまたすごい参謀なんですから、あれは何なんですか。
アタックのいろんなシステムを作ったり、相手のここをつけるのが、多分本当に世界では多分トップレベルですよね、
オールブラックスが日本に来た時に、ね、こう報道されてましたけど、ニュージーランド局の偉い人もこうジェイミーとちょっと会ってる、
はいはいはい、
やっぱり次のオールブラックスの選択肢に入ってる、
ね、まあ、入ってると思います、
ね、はい、うん、まあ、だから のいいコーチを、これ全部藤井さんの仕掛けですよね。いいユニットをこう揃えた。
本当に、まあ、あの二人はトニー・ブラウンはヘッドコーチタイプではないんですよね。でもうとにかくもうコーヒー飲みながら、うん、サインプレーを作るのが彼の一番の至福の時なんで大好きなんですね。逆にジェミーは絶対やらないんですよ、もうオフの時は。
ああそうそう、
だからもうコーチ陣と飯食いに行ったらすることもないですもんね。
ああ、はい、もう藤井さんと一杯飲むのが
か、まあ長谷川も一緒に行ってるとかまあまあ
濃い顔ぶれですね
本当に行かないですね。
へえ、はい、そうですか。へえ、
ジェミーは食べるものが好きなんですよね、その、うん、です、美味しいものが好きなんですよ、うん、トニー・ブラウンは何でもいいんですよ。
あ、
だからまず合わないんですよね、そこでもトニー・ブラウンは何でもいいんですよ、ビールとなんか唐揚げさえあればもうそれでいいですよねでそこがやっぱり全然違うかなみたいな。
なんかトニー・ブラウン、僕昔なんかちょっとこうある席でトニー・ブラウンと一緒になったけど、読売巨人の T シャツからか着て、はい、ヨレヨレの
巨人大好きなんですしょっちゅう野球見えてますもん
ね。ですか。へで、まあ藤井さんが見てこの迫ってきた時、一番大切なことをワールドカップがこうどう考えて。
そうですね、うん、一番はどのチームに対してもしっかりファイティングポーズ取れるかどうかと思うんですよ。チャレンジというか、まあその、うん、受けるんじゃなくて、オールブラックスの時そうやったんですよね、今思えばですけど、うん、でイングランドの時はなんか結果出さなあかんみたいな方に若干なっていくとちょっとこう良くないというか、こう、
なるほどなるほど、
はい、逆にイングランドの方がもうアタックしてきたんですよね、
うん、
こっちがやることでプレッシャーかけれる状況を常に作っとかなあかんと思うんですよ、うん、その部分で受けに回ると多分やられると思うんで、
前のテストマッチのシリーズの時に、はい、試合前の記者会見に来た下川があのチームのテーマがストリートファイトだってこう言って、はいはいはい、一番ストリートファイトしそうにない人間が言ってました。真面目そうなんですが
やったことないです
つまりあれもちょっと同じような精神ですか。
そうですね、
目の前のもう勝負。
そうですね、だからまあ、パブファイトとかストリートファイトいう人いると思うんですけど、オールバックスやるときはやってくるんですよね、いろんな面倒くさいことを。それに対してそこでしっかりファイトしとかないと気持ち負けてい
く、飲み込まれていってしまう。
だからいろんなチートなことをやってくるんですよね、トップチームになると。最もやるのはイングランドなんですけど。
あ、そうなんですか。
そうそう、
何が紳士の国だって。
全くないですねでそれをまあバレないようにやってるだけで、うん、それやられた時にそのやり返すんじゃなくて、うん、そのプレーで、うん、常にそれを負けないようにそこでファイト
して、動揺しないというか、こう、日本でそういうところでこう、まあ、ある意味やり返しはしないと言いますけど、そういう、こう強気でこういく、はいはい、非常に大切な選手で今と誰がその役を。
それ稲垣とか、はい、その辺が気ぃ強いの誰がいるかな。下川が結構行きますよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
行きます。
ああ、実践経験はなさそうですけど、はい、ストリートの。
ストリートの経験はないけど、まあ、イメージはできてるんですけど、ね、結構しつこく行きます、
ね。イメージはできてる、はい、面白いですね。
今回、まあ、ジェミーとよく話するんですけど、うん、やっぱり僕らがそのコーチやってて、本当に失敗した時は、うん、やっぱ試合出れてないやつに対する気遣いがやっぱりちょっとおろそかになったりするんですよね、もうどうしても勝利ばっかり考えてしまうと。なるほど。でも今回やっぱ45人で多かったんで、全く出れない選手もいたんですけど、うん、でもそっちは僕が見てたんですよね、今回。
なるほど、
はい、
うん、
でもすごい頑張ったんですよね、みんな、うん、で、うん、その試合出てないやつらでも飲み込みはもうとんでもなく早いんですよね、やっぱり。
あ、そうですか、
はい、言ったらすぐできますし、
うん、
そいつらも僕は、まあ、まだまだ今からチャンス、怪我にも誰が出るか分からないですし、
なるほど。確かにこう出られない選手の時は特にこう日本の選手って辛抱強いから、
そうですね、
で不満をあんまり直接は表さないじゃないですか、はい、自然にこう良くない雰囲気になってる時は怖いですね。
そうですね、だからやっぱ裏でぐだぐだってなったらあれなんですけど、うん、ただまあそういうのはまあ多少あったとしても、うん、まあ、エネルギーとしてしっかりそれをみんなグラウンドに出してたんで、はい、まあ、それのおかげでオールワックスもイングランドになってますけど、フランスも、うん、まあ、ちょっとすごいいい試合できたかなと思うんで、
なるほど、またそういう意味ではいい集団ができ
て、そうですね、はい、だからまあ自分たちのチームというのと、うん、あとまあ絶対自分も、まあ、まあ僕はいつも小指 でも引っかかって残ってるんやったら、それはチャンスじゃないですか、やっぱ怪我が出て、まあ、昔もオールバックスも3人怪我して、あのドナロ出た時は、
あ、そうですよね、
ジャージすら合ってなかったのに、でもそういうこともあるし、
うん、
まあ、僕はその NS の時ちょっと話したんですけど、うん、中村亮斗はサンローズの1回も出なかったんですよね。
あ、
そうですね、全然出れなかったんですよ、うんうん、でも無理かなみたいになったけど、僕も無理かなと思ったんですよ、その時も、うんうん、代表も、うん、でも頑張ったんですよね、まあ、そういう飲みに行ったりよくしたんですけど、夏、うん、ワールドカップで全部出たんですよね、もう、ね、80分全部出たんですよね、うん、もうだからそういう意味でまだまだ、うん、まだあと9ヶ月か8ヶ月かあるんで、うん、あの今からやからっていう風、まあ、みんなだからすごい頑張っていくしかないと思うんですよね。
まあ、なんか勉強になりましたけど、小指が引っかかってるってことは引っかかってるってこと
なんですね。引っかかってるから、引っかかってないやつ無理なんですよ、
ね。そうですね、
はい。怪我でどういうチャンスが巡ってくるか分かんないんで、うんうん、だからそこはもう絶対に諦めずに、自分たちのチームやったらちょっと諦めてるたり、ちょっとふてくされたりする可能性もあるじゃないですか。だからみんなトップ選手なんで、やっぱり。もう各チームで大黒柱なんですよね、うん、そういう経験したことないから、うん、まあそういう意味では今回悔しい思いしたやついっぱいいると思うんですよね、うん、でもそれまでエネルギーになって A チームのやつはすごい頑張るし、うん、まあだからそういう意味じゃ、まあやってることは本当のどのチームも一緒ですよね、代表やからこんなスペシャルなことがあるってことじゃなくて、うんうん、やってることも起こる問題も全部一緒やと思うんですよね。
あ、まあそうでしょうね。私もこう実はこのワールドカップに向けてこう新しい戦術とか戦法をこう導入するのかみたいなことを聞こうと思ったんですけど、大体ほとんどの練習は普通のことやるんでしょ。
そうですね、だからそれができるかどうかなんですよね。その本当にプレッシャーがあった状態でできるかどうかっていうのと、うん、もちろんサインプレーとかいろんなことはそうなって出てくるんで、うん、それはすぐ落とし込みますけど、うん、でもなんかこういうシステムでこうやってこうやってこうやったら勝てるんだっていうのはワールドカップであんまないんですよ ね。80分どうやって取るかとか、うん、どこに行くかとか、その連続なんで、うん、まあまあすごいいいシステムを今使ってるのは使ってるんですよ、うん、今もまあ世界のトレンドに合ったシステムなんで、うん、でそこで全ガーンって勝ち切るとかそういうのは、うん、あんまテストマッチじゃないですよね。だから
ラグビーって毎日進歩してるんだと、毎日勉強しなきゃいけないんだって、まあ、でやっぱり2019年のある意味の成功、あそこからもうものすごいラグビー変わってますか、ファンの人に分かりやすく。
そうですね、だから、例えばイタリアが強くなったとか、であそこは若い選手を我慢して使って、うん、本当に国として変わるのであれば、うん、リーグはもう変わらないといけないですし、やっぱ協会がやっぱり変わっていかないといけないと思うんですよね、うん、もうでもどうやって変わってるか分かんないと思うんですね、うん、今のところ、うん、まあ、だからそういうリーダーが、まあ、出てくるべきかなと思いますし、
うん、そういうことですね、
はい、まあ、例えばイタリアとかアイルランドとかめっちゃ強いんですよね、うん、今も、うん、それはやっぱり国というか、うん、協会上げていろんなシステム
が、うん、うまくいってます
ね。そうですね、フランスもそうだと思うんですけど、うん、で、まあ、システムに関してはやっぱりディフェンスにロックオンさせないようなアタックをするみたいな、うんうん、だからいろんなところ走り込んでくるんですよね、うん、で止まってる今まあポットみたいなやつが今この種類だったり、少しずつ中身は変わっていってますよね。だから
なんかこう抜くとこは自分たちで決めていくんだみたいな。
そうですね、
アイルランドがちょっと迫力ありますよね、
アイルランドとか。だから姉はまあ今フィジカルも強いですし、だからいろんなところでまあこう最先端のやり方を、前回のワールドカップ前からアイルランドはそれをこう取り入れてたんですよね、うん、アイルランド強いなと思ってたんですよ。ただ1週間前になるとゴルフ行ったりなんかちょっと遊んどったんですよね、まあ、
なんでそこで緩んだんですかね。舐めてた
ってことですだから結局そうファイティングポーズ取れてなかったん
ですよ。あ、そういうことですね、
はい、
パブファイト、ストリートファイト、
はい、だからあの時はオーラスも勝ったし、でいや強い強いって言われたところって大体ダメになっていくんですよね。
あ、なるほど。
やっぱこの、ちょっとこうやられだすと、ネガティブになっていくというか、だからそういうところがすごい大事だと思うんです
よね。ました、まあ、改めてなんですけども、このワールドカップ目標を言葉にして、
けど、まあ、一戦一戦しっかりファイトできるように戦って、うん、でまあ、前回と同じこれまではまあ最低でも行って、うん、まあ、その後行けるかどうかっていうところまでは行きたいなと思ってます。
ファンの人に今年、
そうですね、本当に、2019年すごいファンの皆さんの、まあ、声援がどれぐらい力になったかっていうのは、やっぱこのアウェーに行くと余計に感じるんですよね、うん、やっぱりで5点違うと思うんですよね、僕はもう、あの雰囲気の中でやるのは、うん、だからそれも含めてアワーチームっていう僕らつけたんで、
う
ん、はい、しっかりだから、はい、だからまあしっかり盛り上げていただいて、うん、選手にこう力を与えていってもらいたいなと思いますよね。
今日はあの9月8日フランスで開幕するラグビーのワールドカップに向けて、15人制男子日本代表ナショナルチームディレクター藤井雄一郎さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていく つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
後半は後半で考える。これまあ元日本代表監督大西哲之助さんがこう残した作戦のこうメモみたいなものに書いてあったんですけど、ニュージーランドのチームが来た時のこういう心構えで臨む緻密な作戦もものすごいこう書き込んであるんだけれども、余白のとこに後半は後半で考えると一行だけ書いてあって、これはね迫力ありますね。ジャパンも最後はこの領域というか、ここに達してほしいというか、まあ達するでしょう、到達するでしょう。準備をしてしっかり先日戦法を打ち立てて実験をして修正をして、いよいよこうターゲットの試合が近づいてくる。その時はね、なんかもう前半行くとこまで行けと。これ一見というか、まあ間違ってるといえば間違ってるんですけど、最後そういう心境になった時にアップセット、世界を驚かすような試合っていうのは実現するんじゃないでしょうかね。あえてプラン B を置き去りにするというか、そういう迫力を感じました。いいですね。後半は後半で考える。前半の部分が緻密なだけにこう一緒に説得力があります。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は2月6日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。